司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする「あ、司法書士に聞いてみよう」の時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、宮城県司法書士会、企画広報員の志賀正弘と申します。よろしくお願いします。
はい、志賀さん、よろしくお願いします。本日のテーマはですね、司法書士についてという、大きなテーマなんですけれども、今日は司法書士の業務、そういったところについてお話しいただけるということですね。はい、では基本的なところからですけれども、どこからのお話になりますか？
そうですね、年の初めということで、
はい、
そもそも司法書士ってどういうことをやるんだっていう大きなところをお話しできればと思うんですけれども、で、最初にご紹介いただいたように大きな仕事としては登記、業務ですね、をするので、不動産に関する登記業務、あと商業法人会社なんかですね、の登記をするっていうのが、その他たくさんありますけれども、大きな業務としては登記業務になるんだと思うんですね。
なるほど。私今日のテーマで、AI にちょっと軽く聞いてきたら、知ってる人は知ってるけれども、知らない人は全然知らない業種であるって感じになって
そうですね、
すごく笑っちゃったんですけど、本当ですか？
そうですね、ものすごく実感してます。はい、
本当ですか？ね、そうですか。今日は何かこう例え話でご説明していただけるということなんですけれども。
そうですね、具体的な例でお話しして、それでこんなことやるんだっていうのをイメージつかんでいただければなと思います。
はい、じゃあぜひお願いします。
で、考えてきた例がですね、お父さんが畑を持っています。
お父さんが畑、
で、息子さんがその畑を譲り受けて、そこに自分の家を建てた
い
っていうケースを考えてみたいと思います。
なるほど。畑の一角ってことになるんでしょうかね。畑、なんか広いイメージがあって
、ちょうどいいのでもいいんですけれども、
ちょうどいい家を建てるのに、いい感じの畑に家を建てたいとすると、そうしますと。
で、司法書士をご紹介いただく番組なんですけれども、その他の、資格のことも絡めながら全体を見ていきたいと思います。で、農地に関しては、勝手に名義を変えたり、潰して何かを建てたりっていうことはしてはいけないことになっているので、まず農地法の許可っていうのを取らなきゃいけなくなります。
こう家を建てるような宅地に勝手にしちゃいけないってことなんですか？
ダメなんですね。許可をもらわないとダメだっていうことなので、で、今回、父からこの土地を譲り受けて、ここに、こういう家を建てたいんですっていう図面なんかもつけて、農業委員会の方に提出して、で、農業委員会あるいは県ですね、宮城県の許可をもらう、もらってで手続きを進めるっていうのが原則になります。
なるほど。
ちょっと仙台なんかだと、届けで、許可じゃなくて届けでで済む場合もあるんですけれども、ちょっとそこは市町村によってばらつきはありますが、原則としてはそういうことになります。
ということは許可が下りないってこともあるんですか？
そうですね、どうしてもここは農地以外にしてはいけないっていう土地もありますし、
いろいろなんですね、農地といっても。
あとはあまりにも計画がずさんだとかいうことがあればダメでしょうけれども、でも基本的にはきちんと手続きすれば許可をもらえると思います。
農業委員会か宮城県どっちかなん、
農業委員会を経由して宮城県ですかね。
そういうことなんですね。多分そのリスナーの皆さん、農業委員会って何の委員会かと思うけど、結構な権限を持った、委員会っていうイメージでは ないような感じなんですよね。
そうですね、 各市町村役場にあるんで、はい、事務局を置くことが多いんですけれども、
はい、
で事務局員は役場役所職員の方がすることが多いんですが、はい、委員さんは地元の農業をしてらっしゃる方々が委員になって、
はいはい、
で、その都度、はい、会議を開いて許可を下ろしたりっていうようなことをする、はい、うん、組織ですね。
なるほど、まあ、ね、行政と一体になって動くような、
そうです
ね、そんなイメージですよね、はい、じゃあ農業委員会が出てきて、はい、で許可は下りたことにしますか、
はい、でその許可を取るために、はい、じゃあ誰にお願いするかっていうと司法書士ではなくて
違う
行政書士なんですね、これは。
そうなんですか、は
い、
うーん、
でまあ自分でできなければ行政書士さんにお願いします、
はい、
で許可が下りました、
はい、
では、登記名義を変えて所有者を変えるっていうことですね、
はい、
お父さんから息子さんに、
はい、
その時に不動産登記申請が、はい、必要になってくるので、
はい、
それをするのが司法書士の仕事になりますね。
ここで登場するわけですね、はい、なるほど、はい、
で一般的には、まあ、家を建てたいってなれば住宅ローンを組んでとかってなると思うので、
はいはい、
で金融機関からお金を借りれば、うん、そこに金融機関のまあ、一番、一般的なのは抵当権という権利をつけて担保に提供して、う
んうん、
そういうものも、登記記録に記載する、はい、申請する仕事も司法書士の仕事になります。
うん、本当にもう登記が大事なんですよね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。
で許可が下りて、はい、登記名義を変えて、
はい、
で家を建て始めました、
はい、
でまあ、もう家が建ったことにしまった
早いですね、はい、あっという間に
建ちました、
はい、
じゃあ次何をするかっていうと、今度は、はい、この建物が建ちましたっていう建物表題登記っていうんですけれども、
はいはい、
改めて建物の登記簿っていうのは建物がなければ存在しないので、
はい、
建物が建ったことによって、
うんうん、
この建物の登記簿、うん、登記記録っていうのが、うん、立ち上げるために、
うん、
建物表題登記っていう登記が必要になります。
そうか、今まで何もない土地だった、
はい、
建物がなかったところに、新しいタイプの不動産が一個できたっていう、そういうイメージなんですよね。
そうですね、はい、
それでそれを、まあ、起こすというか、
そうですね、
登記に起こす最初の業務が必要、はい、
そうですね、
うん、
でそれをするのは、はい、土地家屋調査士さんの仕事になります。
司法書士さんかと思ったら違うんですね。
土地家屋調査士さん、
はい、土地調査士さんってあの境界線とか見に来る人ですか。
そうですね、
はい、
土地の測量をして境界、
はい、
測ったり、
はい、
あとその建物も図面を書いて、
はい、
こういう形の建物が建ちましたっていう登記をまずするのが土地家屋調査士さんの仕事になります。
そうなんですね、はい、まあ、きちんとしたやっぱり測量をして問題がないかっていうところまで確認をするんですか。
そうですね、まあ、土地であればですね、
はい、
あと建物に関しては、上から見たこういう形の建物がありますっていう、はい、そういう図面を書いて、
はい、
こういう建物ができたので新しいこの建物についての登記簿を作りますっていう申請ですね、はい、をするのが調査士さん。
うん、
でしかも土地は畑だったものが家が建ったことによって宅地に変わるので、はい、その地目っていうんですが、この土地はもう畑じゃなくて宅地ですよっていう書き換えもしなきゃいけない。
うん、
でそれをするのも土地家屋調査士さんの仕事になります。
そうなんですね、はい、そこは司法書士の方はやっちゃいけない、できないところなん
で、そうですね、まあ、全てなんですが、
はい、
自分でやってもいい、司法書士がやってもいいんですが、
はい、
ただ仕事として報酬をもらってはいけないということですね。
なるほど、はい、一個人と友達で、友達としてやるのはいい、
そうですね、
おかしいですけれども、はい、仕事としてお金をいただいてっていうことは、司法書士の方はそこはできない分野なんですね。
そうですね、はい、
あ、いろいろあるんですね。
そうですね、
はい、はい、
で今度そこまで終わったらまた司法書士が出てきて、
はい、
この新しくできた建物の所有者は息子さんですっていう、登記をすることになります。
うーん、
で、まあ、あと、住宅ローンお金を借りてれば、
はい、
新たにこの建物も担保に提供するっていう抵当権をつけるっていう、そういうことを登記もするようになるんですが、
はい、
それはまた司法書士の仕事になります。
うーん、だんだんこんがらがってきました、うん、いろんな仕事の人がたくさん出てきます ね、
そ, うですね、はい、
それで終わりになる感じですか。
そうですね、建物 新居ができたということに関しては大体それで終わりになりますかね。
なるほど、
はい、ただちょっと、まあ、余談っぽいですけれども、
はい、
お父さんから譲り受けた土地、
はいはい、
畑でもものすごく価値のある場合があります。
お
そういう土地の場合譲り受けて贈与ただで、親からもらった、
はい、
ような場合は贈与税がかかってくる場合があります。
はい、
それだと今度税務署に申告をする、はい、あるいは親子間だと贈与税を免除ではないんですね、猶予できる制度があるので、
うんうんうん、
それも申告が必要になります。ただ税務署に申告するのは今度税理士さんの仕事になりますね
いろんな業種の人が、
そうですね、
税理士さん、司法書士さん、
はいはい、
土地家屋調査士さん、
はい、
あと行政書士さん、
はい、
で農業委員会が出てきてっていうと、まあ、本当はね不動産業者さんとか銀行さんとかいろいろあるとは思うんですけれども、その人たちはみんな知り合いなんですか、司法書士の方たちは。
そうですね、まあ必要であれば、
はい、
お願いしたり、
はい、
逆にお世話になったりというようなことは、
はいはい、
密接に絡んでくるのでありますね。
でも大体こう何でしょう、司法書士さんの方が行政書士とか、あとは土地家屋調査士の方をご紹介するっていうこともあるんでしょうか。
そうですね、
はい、なんかうちもうちの義理の両親がですね、まあ、家を売った時に、買った人の知り合いの司法書士さんだったんですけども、はい、その不動産屋さん仲介しますよね、その不動産屋さんはうちではいつも使ってる方ではないんですっていう、はいはい、そういう感じだったので、ちょっと私も心配になって、知ってる司法書士の方に大丈夫なんでしょうかってちょっとね心配で相談したこともあったんですけれども、
はい、
やっぱりその おなじみの方と一緒に仕事をしたり、あるいはそのいろんな組み合わせがあるわけですね。
そうですね、まあ、全然面識のない、
はい、
資格者の方と仕事する場合もありますし、
はい、
それは、まあ、この人じゃなきゃダメということはないので、
はい、
まあ、依頼者の方ですね、はい、依頼者の方の望むように進めていくということになりますね。
はい、じゃあその人がもともとおなじみの方がいたら、その方、まあ、その要所要所
そうです
ね、そういう方が出てくるというところなんですね。でもなんか人脈も広がりますね、そうしたら。
そうですね、
そんな感じですね
はい、
ありがとうございます。じゃあ、まあ、今のまあストーリーで大体の概略が見えたところで一旦ちょっと休憩を挟みます。
はい、
ここでですね、志賀さんのリクエスト曲をおかけしたいんですけれども、今日は、クレモンティーヌのジェレミーにリクエストをいただいております。はい、お好きな曲か何かエピソードありますか。
まあ、エピソードっていうほどのことはないんですけれども、
はい、
昔、コーヒー飲料のコマーシャルで使われてた曲なんですね。
はい、
でそのコマーシャル聞いて一聞き惚れみたいな形で好きになって、でその頃まだ CD ショップたくさんあったんで、
そうですよね、
今と違って、
そうですよね、
行ったら、
はい、
売ってたっていうことで、
はい、で、その CD の中の今日は10曲目ということでですね、
はい、
はい、ジェレミーとリクエストいただいております。はい、それでは曲をおかけいたします。クレモンティーヌでジェレミーです。はい、お送りした曲はクレモンティーヌでジェレミーでした。本日は宮城県司法書士会から志賀正弘さんをお迎えして、司法書士についてというテーマでお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半はね、不動産に関してのお話を伺ったんですけれども、まあ、あとは会社とかそういうところにも関わるわけですよね。
そうですね、
はい、会社に関しては何かストーリーはありますか。
ストーリーとまで言っていただか、
そこまでは
自信はないんですが、
はい、はい、じゃあ、
はい、
会社作りたいというところから。
そうですね、
はい、
会社を作りたいってちょっと最近聞かないですけども、社長さんになりたいっていう方はいらっしゃると思うんですが、
はい、
じゃあ会社を作るっていうのがどういうことなのかっていうことですね。
はい、
お店を構えて商売を始めて、
はい、
それがうまくいったからってそれが会社になるわけではないっていうことですね。
はい、
でそれも不動産登記と同じ、管轄している役所である法務局に、
はい、
会社の設立ですね、こういう会社を作りますっていう登記を申請して、
はい、
その登記が完成することによって初めて会社が、 成立した生まれたっていうことになるんですね、
うんうんうん、
なのでその会社を作る登記をする手続きをするのも司法書士の仕事になります。
うん、真っ先に司法書士の方に相談に来る方もいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、あまり私は多くはないですが、会社作りたいんですけどっていらっしゃる方はそんなに多くないですが、
はい、
例えばお世話になっている税理士さん
で、
個人で今まで仕事してたけれども、うんうん、その会社にしたいんだということで、うんうん、税理士さん経由で、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、
はい、
そういう、まあ、ご縁があるということですね。
そうですね、
はいはい、じゃあ税理士さんからお仕事が、まあ、来るっていうことも結構あるんですね。
そうですね、はい、
でその登記なんですけれども、法務局に届け出をすると、はい、じゃあ税理士さんと司法書士さんの仕事は終わっちゃいますか、ここで。
まあ、そうですね、登記が終われば司法書士の仕事は終わってしまうんですが、
はいはい、
逆にそこからですね、あの税理士さんの方はいろんな税務上の届出があったりするので、
はいはい、ただあの更新をしていないとお便りが来て、はい、よくあの過去のゲストの方もご相談が来たという話も聞くので、はい、終わったわけでもないんですよね。あ、
そうですね、
はい、
まず一番大きなものが役員ですね、
はい、
最低今の会社株式会社には取締役、
はい
は
い、
1名が最低はいます、
はい、
いろんな種類があるんですが、そこに監査役がいたりっていう会社もいなくてもいいので、
はい、
あの取締役だけの会社もありますけれども、
うんうんうん、
で、どんなに長くても10年に一度更新しなきゃいけないんですね、
うん、
役員を、
はい、
あの人が変わらなくても、
はい、
10年で1回任期が終わりました、
うん、
で改めて同じ人が、取締役に就任しますっていう、これも登記書き換えですね、
はい、
をしないといけなくて、
はい、
でそれを怠ってると、
はい、
あの お叱りを受けるようになるんですね
でもそこで初めてハッとされる方も、まあ、たまにいらっしゃるとか。
そうですね、少し前まではあの、
はい、
株式会社はあの2年に一遍役員を更新していくっていう風になっていたの で、う
んうん、
で今は10年になって、
はい、長くなって、
最長でですね。
あ、最長で10年、はい、別に10年待ってっていうわけではないんですよ ね、はい、まあ、規約っていうか、まあ、その会社のルールで毎年って言ったら毎年の方もいらっしゃるし、
はい、
そこはまあその会社さん会社さんによって少しこう、まあ、いろいろあるっていうことですね。
そうですね、ただ会社を設立して10年後ですよって言われても、
はい、
多分無理ですよ ね、
一般の方は忘れてしまいますし、それに、まあ、そのお叱りの通知が万が一来ても、
はい、
司法書士さんの分野だってすぐに気がつかない方もいらっしゃるかもしれないですよね。
そうですね、
まあ、税理士さんの方に、まあ、普段お付き合いがあればご相談行っちゃうかもしれないですけども ね、
そうですね、
そうじゃないですよっていうことですよね、
なかなか司法書士の業務ではその定期的にお客さんと会って定期的に仕事があるっていうのはあまり多くないんですね、
はい、
まあ、10年に一遍を定期的というかどうかっていう話はありますけれども、
そうですね、
はい、例えば税理士さんだと毎月顔合わせて、
はいはい、
でそうすると会社の役員が、
はい、
変更する時期ですね、更新する時期ですね、
うん、
いうようなことを、まあ、見てくれる税理士さんもいらっしゃいます、
ね、
うん、
なるほどね、はい、じゃああれですね、1回のお付き合いで終わるケースもあれば、佐藤はずっとサポートするような業務っていうのもやっぱりあるんですか？
そうですね、まあ、会社に限らずにはなってきますけれども、
はい、
最近で多くなってきてると思うんですが、例えば成年後見業務とか、
はい、
そういうのになると定期的に関わってっていうことになってくると思うんですけれども、
志賀さんは、まあ、どちらかというと不動産とか会社設立が、まあ、ご相談としては多いんですか？
そうですね、私は登記業務がほぼですね、9割以上ですね。
そうですか、はい、まあね、名刺を拝見したら、まあ、大河原ということで、先ほどストーリーでご紹介いただいた、はい、まあ、実際にそういうこと結構あるわけですよね。
あ、そうですね、珍しくない、よくあることでお話ししました。
よくあるんですね、はい、そうするとその司法書士さんによってもその地域性とか、まあ、仙台で事務所持ってらっしゃるのか、あるいはその仙南なのか県北なのかとかって、ね、いろいろやっぱりご相談の内容っていうのも変わってくるわけですよね。
そうですね、だと思います。多分先代の方だとその、はい、まあ、陶器もたくさんあるんでしょうけれども、はい、陶器業務も、
はい、
その他の貢献業務、あと、簡易裁判所の裁判の業務とか、
はい、
そういうものが多分田舎の方よりは多いんじゃないかなと思います。
でもさっきなんか多分ここ都会だと思うんですけども。
大河原ですか。
はい、そうです。もう何年か前に来た白石 の、はい、ゲストの方がやっぱりその農地のご相談が非常に多いと、まあ、相続がまだ義務化される前に来たくださった方だと思うんですけども、はい、そんな風に言ってらっしゃったので、やっぱりこうだんだん得意になってきますよね。そうすると、
そうですね、
ノウハウもこうついていくんじゃないでしょうか。
そうありたいんですけれどもね、どうしてもやっぱり、その都度その都度
全然違ったりしますか。
知らないことが出てきたりで冷や汗かいたりっていうこともないではないです。
確かにそうかもしれないんですけど、本当にやっぱりケースバイケースで個別っていうことが多いんですね。そうすると
そうですね、まあ、ある程度のルールは一緒なので、
はい、
流れはあるものの、
はい、
その都度その都度その方の個別の事情であったり、
はい、
あとは さっきちょっと言ったように絶対農地以外にしちゃいけない場所だとか、
うん、
あともう陶器墓場は農地なんだけども、
はい、
荒れ放題の
山の
中になってるようなところもあったりとか、
はい、そういうところも全部こうそもそも陶器できるかどうかっていうところも確認されるんですね。
そうですね、はい、
できなかったケースとかもやっぱりあるんですか。
そうですね、この田んぼを潰して、
はい、
例えば会社の資材置き場にしたいとか、家建てたいんだって言っても、
はい、
なかなかここはダメだよって、絶対農地のまんまじゃなきゃダメだよって言うんで、
はい、
ここはできませんよってなったこともありますし、
まあ、志賀さんにお聞きする質問ではないんですけど、
はい、
その農地以外に転用しちゃいけないっていうのはどういった理由によるものなんですか。
大きなのが、農業振興地域っていうんですが、とにかく農業をやるための土地なんだって、潰しちゃダメです、農地に、ね、
はい、
耕作して作物を作ってくださいって指定されてる土地があるんですね。
そうなんですか、ね、そこにの土地だともう簡単にはできないし、まあ、農地として使っていくしかないんですね。
そうですね、まあ、例外的に、はい、すぐ近くにそのダメな農地の隣に家があって、
ダメな農地
潰しちゃ
ダメな農地、
ダメな農地の隣に家があって、
はい、
どうしてもその農地を潰さないと、もう潰して家を建てないと生活が成り立たないっていうような事情があったりすると、う
ん、はい、
例外的にじゃあ潰していいよってなる場合もありますけれども、
そうか、潰すっていう言い方をするんですね。
ちょっとあまり どうでしょう一般的かどうか分
からないですけれども、はい、そうですか、いろいろとやっぱり難しいお仕事されてるんですね。
そうですね、
はい、その農地の話を伺うと大変だなっていつも思います。私、
そうですね、農地が一番いろんな注意しなきゃいけないことが多いですからね、
はい、これからもいろんなケースが出てくると思うんですけれども、
はい、
その都度、まあ、ぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
まあ、最後になりますが、リスナーの皆さんに何かお伝えしたいメッセージなどありますか。
そうですね、まあ司法書士知ってる人は知ってる、でも知らない人は何してるかなんだそれってなってしまうことも多いんで、
はい、
ですけれども、まあその相続登記が義務化されたり、
はい、
あと今年の4月からは住所が変わったとかいう登記も義務化されたり
そうですね、
ということも、どんどん変わっていってるので、
はい、
皆さんに関わらせていただく機会も多くなるのかなと思ってますので、まあなんだかわからないけれども、こういうのはどうしたらいいんでしょうっていうのでも、
はい、
できることならお引き受けできますし、
はい、
これは違う資格のお仕事ですってなればそれはそうお伝えしますし、
その辺の振り分けにもね詳しいお仕事ですものね、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんお気軽にご相談ください。
はい、
ということで、はい、本日は宮城県司法書士会から志賀雅弘さんに司法書士についてということでお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。